はいどうも、ニジパパです。ニジパパラジオを始めていきたいと思います。いやー、4月、今日からね、娘も小学校が始まって、あと何日かしたら息子が幼稚園入園式っていうね、スーツ入るかなというね、ちょっと疑問がありながらの4月ですけども、まあ、4月といえばね、皆さん、僕誕生日なんですよまあね、それはどうでもいいんですけど、まあ、誕生日といえばね、こう、誕生日プレゼントみたいなもんがあるじゃないですか。うん。で、大体ね、いつも僕はこの時期何買おうかな。よくね、ゲーム機のハードを買うことがね、多いんですけど、まあ、今そこまで欲しいハードがないっていうのもあるし、ドラクエ10、モンスターハンターワールドで手一杯っていうのもあってね。特に、買う予定はないんですけどね。そうそうそう。ニンテンドーラボのね、ロボットじゃない方は予約しましたね。4月20日発売ということでね。それはまた、手に入れたらレビューね、してみたいと思いますけども。そしてですね、今年の誕生日何買おうかな、何か買ってもらおうかなと思いながら、一個ね、スマートウォッチ。買おうかなとね、思ってるんですよ。で、ただ、Apple Watch ね。Apple Watch に関しては僕、今はもう iPhone じゃなくなっちゃったので、Apple Watch じゃなくていいかな、っていうのが一つ。まあ、Apple Watch ね、やっぱり、それなりのお値段がしますからね。で、こう、スマートウォッチって、いや、スマートウォッチって何なんかなと思って、いろいろ見てたんですけど、ネットでね、スマートウォッチは、ウェアラブル端末、体に装着して利用できる電子機器の総称で、中でも腕時計型のものをスマートウォッチと呼ぶと。で、機能としては、時計はもちろん歩数計、音声メモなどの便利な機能などが搭載されていますと、いうふうにね、書いてるんですよ。で、今、ちょっとね、Apple Watchは高いんで、って言いましたけど、ね、Apple Watch とかだと何ができる、結局ね、何ができるんだろうっていうのがね、改めてこう、いざ手を出そうかなと思うと、ネックになってくるんですよ。よく知らないっていうね。で、このサイトの情報が新しいのか古いのかちょっとわからないんですけど、Apple Watch、いろんなこうモデルがあって、シリーズ3?で、GPS モデルだとか、GPS プラスの、なんだろう、モバイル通信ができるとか、いろいろあってですね。まあ多分、そう、ほんで、まあ僕は普通のね、そんなに高くないスマートウォッチを買おうと思うんですけど、奥さんがね、まあ、奥さんの誕生日もうちょっと後なんですけども、これを機にね、奥さん今のうちに誕生日プレゼントを買っとこうやっていう話になって、で、なんか欲しいもんあるって言って、アップルウォッチ欲しいな。奥さん iPhone なんで、じゃあアップルウォッチ買うみたいなことを今言ってるんですよ。で、それもね、あって、いろいろ、ちょっと今調べてるんですけど、だいたい、やっぱ4万ぐらいするのかな、一番安いモデルでもね。で、だいたい50メートルの耐水性、のとかね。で、Apple Pay が利用できたり、アプリケーションがインストールできると。はい。で、バッテリーが18時間持続。18時間というとやっぱりでも1日なんかな。1日ごとに充電する感じなんでしょうかね。はい。で、時計がついてて、時計のね、盤面がこういろいろアレンジできるとか、音楽再生ができると。単体で音楽再生ができるってことかな。とか、あとは電話の、発着信ね、あとは Siri が使えるとか、まあ、LINE とかああいう、SMS のね、通知が確認できる、とか、あとはマップですね、マップが地図アプリが使える、ヘルスケアでいろいろこう、健康とかね、そういうランニングとかそういうのもできる、デジカメ。写真も撮れるんかな?デジカメタッチって書いてるけど、これは何だろうな。ちょっとこれちょっとわかりないですけどね。で、Apple Pay で支払いができるとか、 ああ、いろいろありますね。うん、まあまあ、値段が値段ですから、うん、まあ、本当にできることはすごく多いということですね。うん、でね、やっぱりね、何を言ってもおしゃれですよね。アップルウォッチ。可愛らしい。うん、デザインがあるんでね。もしこれ、このまま、奥さんが買ったらね、また、アップルウォッチについてもいろいろね、喋ってみたいと思います。そしてですよ。僕ですよ、僕。僕がね、何を買おうかと思ってるかというと、僕のはね、スマートウォッチはウォッチなんでしょうけど、どっちかというと活動系っていうのかなっていう分類になると思うんですけどね。うん。で、これね、中国のメーカーなんですけど、ファーウェイ。ファーウェイジャパンっていうね、僕が以前、今年の、年明けかな、タブレットを買ったメーカーですね。で、そこがね、出してるんですよ。うん。で、ファーウェイ、ファーウェイバンドかな。ファーウェイバンド2、と、バンド2プロっていうね、二つ出してるんですけど、ね、5気圧防水。で、プロの方は GPS、ランニングコーチ、トゥルースリープって言ってね、寝てる時の睡眠の状況とか、あとはランニングのね、GPS が内蔵されてるんで、こう、ランニングの何キロ走ったとかそういうのがわかると。いうのがプロ。で、プロじゃない方は5気圧防水で普通の時計と、あとは心拍数計とかはついてるのかな。うん。でね、まあ、値段が、プロじゃない方が5000円ぐらい。で、プロの方が1万円ぐらいですね。うん。GPS とかそういうのありなしで、5000円ぐらい変わってくるんですけど、まあ1万円なら、ね、ありかなと。で、ネットとかでね、うん、このバンドのレビュー動画とか見たんですけど、もうほんとつけたまま、1日つけたまま過ごしてますとか、いう人もいましたね。うん、お風呂もつけて入りますとかね。なんか、感電せんのかなみたいなね、不安がありますけどね。で、電池はね、だいたい20日ぐらい持つって言ってたのかな。うん、20日に1回ぐらい充電すれば、ああ、なんとか、いけると。まあ、電池持ちがいいっていうのはいいですよね。うん、で、LINE とか、もちろんそういう、ちょっとした通知なんかは受け取れると。こういう感じでね。まあ、僕の使い方だったらこれぐらいでも十分いけるのかなと思ってね。今、これをね、狙ってるんですけど、まあ、買ってからの、ちょっとね、レビューにはなりますけども、興味が湧いてきましたっていうことですね。はい。で、Apple Watch とかのね、話はね、まあ、いろんなポッドキャストあるんですけど、ゆずきちさんと、ポンカンさんがしてる、ホロヨイセブンっていうね、番組、特にあれは愉快の方かな、なんかでね、Apple Watch なんかは取り上げられてるんで、気になる方はね、ニジパパラジオじゃなくてね、ホロヨイセブンを聞いてみてくださいね。ちょっとね、この後番組のね、CM なんかも入れておきたいと思いますんでね、よろしくお願いします。
喧騒を離れ、二人はそこにたどり着く。静かに座り、杯を合わせる。マイクの向こうに問いかける。はじめは遠慮がちに、いつしか大胆に。一つだけでもいい、あなたの心に残るなら。温かいお便りお待ちしております。素人 100% 大阪トークラジオ、ほろよいセブン。
いや、雰囲気全然違うから、そんなしみじみしたラジオじゃないから、もうちょっと雑な感じやから。ダイエット、時事ネタ、お菓子にゲーム、気になることなら何でも喋る、サラリーマンの宅飲みラジオ、ポッドキャスト、ほろよい7。 iTunes やポッドキャストアプリ、ほろよい7で検索。ほろはひらがな、よいは漢字、7はカタカナ。よろしくお願いします。
はい。それでは今回もメッセージいただけておりますので、ご紹介したいと思います。まずは、りょうこさん、194回、明太子。これが、飯テロ、ポッドキャストですか。ご飯炊いてきます、とね、いただいております。明太パークに行った話ですね。うん。飯テロになっちゃいましたかね。ねえ、確かに、こう、なんだろうな、ご飯に合うものの話とかすると、お腹減りますよね。とかいう、この話をしていること自体またね、飯テロになりかねないというね、可能性もありますんでね、これぐらいにしときたいと思います。りょうこさん、ありがとうございます。続いて、メギラコンタさんいただいております。 191回拝聴。新スマホいいですね。私はアプリや音楽をかなり iTunes で買ってますから、もう iPhone を手放せない Android は選ぶ楽しみがあって羨ましく思っています。192回拝聴、ニュースポーツ。以前、地域の青少年育成会会長をやらされた時によくしました。ダーツや輪投げ、ストラックアウト等もそう呼ぶようでびっくりでしたね。老若男女誰でもできるのが売りでしょうか。子供についていくのは本当に無理と。193回、194回拝聴。フルフェイスメット、実家にまだあったと、思うので今度試してみよう。明太パーク初めて知りました。なんで福岡にはないのでしょうねといただいております。ありがとうございます。いやいやいやいや、そうはね。うん。そうか、iTunes がね、主流になってきてると、やっぱ iPhone との連携っていうのは話せないですね。iTunes って、Windows 版の iTunes ってめっちゃ動き遅いじゃないですか。これ前も言ったような気がするな。Mac 版の iTunes ってね、すごいキビキビ動くらしいんですけど、ね、これについてまた早く動く方法があるならね、ぜひぜひ教えてほしいですよね。で、ニュースポーツ。いや、ビギラゴンタさんなんかすごい会長やってたみたいなね。すごいですね。僕はそっちにびっくりしましたけどね。はい。で、フルフェイスメット、あるって試してみようということで。じゃあ、ね、ビギラゴンタさん試してみて、ぜひね、なんかこう、配信で上げてみてほしいですね。ポッドキャスター爆弾みたいなね。期待してますよ。はい。ということで、メギラゴンタさん、ありがとうございました。続いて、ステディさんいただいております。194回拝聴。明太パークって日本の各地にあるから、もう福岡の名産品じゃない気がする。子供の頃は明太子の辛さになれなくて、よく明太マヨにしたものをご飯にかけてたなといただいております。ありがとうございます。確かにね、全国区になってますよね、明太子。どんなんですかね、発祥の地が福岡なんかな、どうなんでしょうね。そこらも僕もあんまり調べてないんで、なんとも言えないですけどね。うん。確かに、辛子明太子になると辛いんで、マヨネーズだと辛さがまろやかになるかな、まあ、うちの子はね、下の子はもう辛子明太子は辛いと思ったんで、普通のね、明太子じゃない、たらこか。たらこをね、下の子用には買ってましたけどね。たらこを食べるっていう手もあるのかな。はい。ステディさんありがとうございます。続いて DY さんいただいております。193回拝聴。段ボールの防音性は侮れないですね。フルフェイスのヘルメットより全然いける。僕も歌のレコーディングの時試してみようかと思いました。といただいております。ありがとうございます。DY さんね、あれはね、本当にただの段ボールに入っただけなんで、あの段ボールの上から例えば毛布を被るとか、中にね、スポンジ貼るとか、吸音素材を貼ったりそういうのすれば、もうちょっとね、反響も抑えられるし、外へのね、こう、防音にもなるのかなとかね、思ったりするんですけど、ちょっとね、今、適度にいい感じの段ボールが見つからないでね、試せてないですけど、また見つかった暁には、ニジパパラジオにでもね、試してみたいと思っております。交互期待ということでね、ありがとうございます。続いて、隠れファンさんいただいております。今のところ、エクスペリアに不満はないですね。ストレージもまだ 30% くらいしかアプリ入ってないです。今後、ゲームアプリ入れるから、どうなるかわからないですけど、昔、大洗の明太パーク行きました。その時は、明太マヨの軍艦巻きが食にありました。あと、自販機のジュースが無料でした、といただいております。ありがとうございます。あ、エクスペリアね。うん。いいですよね。エクスペリア、隠れファンさん64ギガとか言ってたのかな？うん。まあ、でもね、よくよく考えたら64ギガ使うことってなかなかないですよね。めちゃくちゃ曲を入れても、うん、僕多分、音楽のデータ全部集めても、5ギガもないんじゃないかな。まあめっちゃね、本当にすごい聞く人だと10ギガ、20ギガあるんでしょうけどね。それでもまだまだ余裕ありますもんね。うん、まあゲームも、まあ容量食いますけど、まあそれでもね、うん、そう、何十ギガもゲーム入れたら、やってないゲームがほとんどになりますしね。うん、 意外と、バカになれないのが、やっぱ写真ね。写真とか動画。うん、昔と比べたらね、やっぱ容量がだいぶ上がってますからね。うん、何気に写真撮りまくると容量圧迫するっていうのはありますね。うん、まあでも、Android に関してはね、SD カード入るんで、全然大丈夫ですよね。はい。で、大払いの明太パーク行ったんですね。ああ、ジュース無料。ジュース無料だったんかな？ちょっと僕もそこら見てないですね。また今度行ったらね、そこらも確認してみたいと思います。なかなかいかんやろな。行くことがあったらね、確認してみたいと思います。隠れファンさん、ありがとうございました。ということでね、今回のメッセージは以上となっております。はい、そしてですね、この後、このね、4月の3日かな、に、ドラゴンクエスト10とかね、ドアラジで、よく出られてるソレトさん。まあ、二人だけの、徳島オフ会をね、やってきましたんで、その様子ね、やっぱり居酒屋で撮ったんでね、音声とかがだいぶ乱れてて、全部はね、ないんですよね。なので、ちょこちょこ、かいつまんでのダイジェスト版をね、この後おまけで入れときたいと思いますので、興味ある方はね、この後聞いてみてください。ということで、今回はありがとうございました。
はい、ということでですね、ニジパパラジオでは番組へのメッセージ、リクエストなどをお待ちしております。メールアドレスはにじぱぱ life@gmail.com、 ツイッターハッシュタグでカタカナにじぱぱラジオとつけてつぶやいていただければ番組の方で紹介いたしますので、皆様よろしくお願いいたします。今回もご清聴ありがとうございました。
飾らない言葉をお届けします。気取らずに行こう、焦らずに行こう。
焦らない、焦らない。
花と心に水を、虹パパラジオ、虹パパラジオ、
聞いてください。
DQX さん、カメラマンという定義を再認識することになりますよ。
ほう、カメラマンという定義、カメラマンの定義って何ですか？
兄アットマークイヤサガさん、テーブルに iPhone 置いて収録バッチリでしたよ。
あ、iPhone でしたんですね。なるほどなるほど。まあそれはそれで、もうすぐ
かな。ネギラゴンブトさん、感動のご対面ですか？
そうですね、もうすぐ着きますね。もうすぐ着きます。あー、着いたかな。よいしょ。あ、いましたね。あ、ソレトさん。あ、どうぞどうぞどうぞ。あ、ソレトさんと合流しましたよ。
兄アットマークイヤサガさん、油断すると皮を剥がれるから気をつけて。
今ね、ツイキャスをね、しながら来たんですよ。
なんと、はじめまして。
はじめまして。あ、わかった。わかりやすい。いや、兄さんに、ソレトさん、ソレトさんは山男なんで、山男なんでって言われてたんで、わかるかなと思う。一発でわかりましたわ。
油断すると皮を剥がれるから
。まあでも、郵便ポストのね、とこにいるとは聞いてたんで、それでわかりやすかったですけど、まあでも、あそこらで山男を探せって言われたらわかりやすかったですね。
あ、昨日収録してたん？
配信
して、ね。パンタンさん、こんばんは。
こんばんは。
あ、どうも、パンタンさん、こんばんは。ソレトさん、いますよ。
パンタンさんの、お土産食べながらやってきました。あんこ超甘かった。
おとついですもんね。
そうそうです。
パンタンさん、先日はお世話になりました。
こちらこそ。
いやいや。
皆さん二次会とかもグロッキーでしたけどね。
あ、そう
だ、ね。静かでしたね。
静かや
パンタンさん、 大手まんじゅうと高瀬船です
ね。 W 高瀬船が乾燥しちゃってで、ね、上の蓋が剥がれて羊羹露出してました。
なかなか見上げがね、
表面の砂糖が結晶化してましたよ。お
そんなことない。
アニアットマークイヤサガさん、高瀬船はむき出しでしたね。 W パンタンさん、あれもともと硬いやつなので大丈夫ですよ。 W
そうなのよ、もともとカチカチなんよ。
ああそう、
砂糖でジャリって。
すごいですね。
もうちょっと参考じゃないの、もうちょっとね、血もこう、
うん、ああツイッターとか見てたら毎回あるよ、なんか どっかのこう
出かけてね、うん、でもすぐですよ、入園式の次の週からもう修学旅行始まるんで。
えそんな早く、
うん、2年生のうちに準備して、うん、中学校ね、
うんうん、
2年生のうちに中学、東京に行くんですけど、はい、宮城県の中学生は東京に行く予定をもう2年生のうちに組んで、うん、班分けもして、うん、班のそれぞれの行動みたいな、自主研修、まあ、ほとんど自主研修なんで、はい、今みんなで動くってこともなくて 5,6 人のグループ でどこに行きたいどこに行きたいみたいなのを予定組んで、ランチに電車に乗ってどこに行ってるかって、
ね、あなるほど、
そう組んで、で4月18とか20とかって今言って入ってたよな。
じゃあ例えばこうみんなバラバラでグループで動くんでしょ、どのグループについていくとか、
間を縫うように何時にどこに行ったら誰がいるっていうのを一覧表作って、それを子供たちのその行動力を信じて、
うん、そこにいたらおるって
それで探すっていう。
ああ探すんや、大変やな。
大変、もう全然見つからないときはまた見つからないんで。
いやめっちゃ歩かないから
。広かったり入り口が何個もあるようなところは見つけるの大変。
それ大変やな。え、だいたいこの一つの修学旅行にカメラマンは一人なの？
規模に変わらずかな。120人ぐらい、あもうちょっといいね、160人ぐらいでも1人だし、十何人でも1人、
まあ十何人だったらもうほとんど付きっきりみたいな。
でも十何人でも2、3個には分かれるんで。
あそっか、
まあ東京都内よりも大変なのはディズニーランド。
あ
ディズニーランド内での捜索、
うん、
これはもう目の力で、あの制服うちのだ、ダーン1枚取らせて どっか適当なとこ取って、で、ああうちの学校だ、全然違ったりして。あとはまあもう入る前に入場口で、うん、もう絶対会えないからこれ1枚取らせて散らばってっていう感じですね。
GPS をつけた
い。 GPS どころか AR とで、ね、AR カメラでそいつらの頭に全部風船つくように、
あ、
あっち行ったらいるみたいな。
いやだって自分家の子供でも最近こうタグがあるんですよ、迷子タグ。
知らない。
あるんですよ、 IC チップの。
へ
え。だからいやこういうのができるか分からんけど、売ってるんで普通に、例えばこう鍵とかをなくすじゃないですか、この鍵にキーホルダーみたいなのをつけといたら、亡くなった時にこう GPS どこにあるか分かる。
へえ、すごい。
もしそれがね導入できたら大体分かるんですよ、どこらへん
にある。旅行会社からスマホを、うん、汚されるので今は、はい、修学旅行、そのスマホには GPS の追跡機能があるらしい。ただそれをその外部、さらに外部業者で俺である俺が使えるのかどうかっていうのはちょっと怪しいです。でも今はそういうので先生が把握してるのはあります、
うん、それができたしね、断然。
あとね、
みんなに驚かれるんだけど、修学旅行に行くのについてるのに、写真屋さんは一銭ももらってません。
え？給料？ええ
学校どういうこと？学校からも、うん、旅行会社からも一銭ももらってません。全部、まあ、会社持ち。
ああ会社持ち。うん、やっぱ給、ね、年間契約の中の一個みたいな。
年間契約。1個っていうか、まあ、年間契約の中の1行事、ただの単純な1行事で、まあ、一緒に移動するにあたって泊まったり乗ったりっていうの全部旅行会社から請求に来て、そこに学校から補助とかはなんですか。
いや、学校からいついつこういう行事するんで写真撮りに来てくださいって言ったら
一緒一緒なんですよ。なんとディズニーは年間パスですね。マジそうなんだけど、顔も覚える感じですね。顔も確かに小学校から行ってる子もいるので、そういうのは覚える。でも 10% 覚えられない。10% 未満だね、覚えられる顔覚えられない。
だって僕娘の同級生ですら顔覚えてないもんな。
俺今年娘が小学校終わったんですけど、やっと友達3人ぐらい顔覚えた。
あ、そうそうそうそう、そんな感じそんな感じ。うちも近所の子3人ぐらいが分かるぐらいで、この
全然覚えらん。
参観日に行って見るクラスメイトはほとんど分からん。
さらに俺、自分の娘の学校にも仕事に行ってるんです
よ。ああ、そうですか。
修学旅行、娘の修学旅行一緒にいた。
あ、いい。羨ましいな。
でもね、あんまりそんなにこう、ムームーと、ちゃんとしなさいみたいな感じでは、まあ、まず絶対言わないし、むしろもう、親戚の子供が紛れてるぐらいの
感
じで、ほっときました。本人もね、いじられて
るのに、
やるらしい。
ああ、なるほどな。おお、すごいな。裏話面白いな。農家の裏話だもんな。
珍しいよね。写真屋なんてそんなにいないもん。
僕も、一応知り合いには写真、あの、館に勤めてる人がいるんだけど、もう、だいぶ前に、あの、しおった趣味が一緒で、たまに話してて。それでよいしょ、これで川又さんもイナゴを食べるかっていうね質問。多分関西圏からこっちはそういう文化はないんですよ。
まああの甘露煮、甘露煮っていうか砂糖醤油煮っていう
か、うん、まあ味は想像はつ
く、甘い
甘い甘辛い
で、あの、まあ、サメ足取るんですよ、うん、一番でっかい足、
はい、
を取って、あの体だけでいるんですよ。実際には
足は足は取
る、足取っちゃう、
ちっちゃい足、
ちっちゃい足は突っ張る、でっかいのがビャーンっていうのは茹でた後に蒸してるんですよ。茹でるんですよ、お湯で。
茹でた状態はあのままですよ。
そう、仮面ライダーのままです。
みんな蒸してる。
え、
子供とかがいます。
いや、誰が蒸してるかは分からない。
え、それとさ、ちっちゃい頃蒸して
る、バチバチバチバチ跳ねる状態で鍋より浸して殺す。
生きとるね、その
時代ね。
あ、すごいな。
だってタンパク質不足なの
に。でも海あるじゃないですか。魚でいいような気がするけど、
まあ、昔食ってたっていうね、なるだよね。今はもう珍味だから。
ああ、そうか。
珍味レベルだから食べなくちゃいけないってわけじゃない。
蜂の子とかそういうと、
蜂の子は食べないですよ、もちろん。
まあ、こっちも食べないですよ。なんかたまにね、蜂の子も、うん、
虫食は、イナゴと、あとあの、イナガなので、
食べるんですか。
こっちだと日焼け用なんてあるじゃないですか。
はいはいはい、
日焼け用。あんな感じのカンムシ夜泣き、ああいうのを収めるのに漢方薬的な感じで、矢の
トンボの、
トンボの幼虫、あれの、あの乾燥させて、
煎じてね、
煎じてっていうのがありますね。
まあまあ煎じてだったよね。
まあね、形状がないから、
形状がないからけど、こっち徳島もないけど、大阪とかだとあれでしょ、スズメ
鳥の、
うん、あれ大阪だったかな、東京だったかな。
スズメは俺もでも食べたことありますよ。
あります、うん、あれも結構まんまでしょ、
こういう状態で
刺さっとなかなかの
バリッバリッっていう感じだった。頭つくんじゃなかったかな、
なんかその姿まんまついてるイメージですよ。
カエルはケロヨンっていう感じで消えましたよ。足だったかな、でもほとんど足だった
かな。カエルないわ、もうカエル苦手なんですよね。
めっちゃ俺じゃないですか、カエル。
まあ、アマガエルは言
ってます。俺の牛は牛、
牛だもん。あの最近やっとイボガエル、
イボガエルはまた別だ、
まあ、茶色黒っていうかぐらいはまだ、まあ、
イボガエルって触ってんです
か。いや、どうやろ、触りませんよ。触ってもいけるぐらいで。
アマガエルとトノサマガエルぐらいは掴む、まだ。
いや、トノサマも食べ
よう。掴んだ瞬間に壁に叩きつけますから
。俺ね、そのカエルのまだね、折るフォルムはいけるんですよ。
ええ、
この普通にカエルとしてこういる、ちゃんとなんだろう、形はいけるんやけど、この死んだ時のね、こう裏返ったか、あの感じがね、めっちゃ嫌いなの。
でも俺、あの小学校の理科でカエルの解剖なかった。
あ、僕もなかった。
ないですよね、はい、よく聞きますから。パンタさん言ってるでしょ、カエルの解剖。
もう嫌やな。
これがなんとかねとかって、ね、
教科書には載ってましたよ。
教科書に解剖はなかったですよ。
いやー、でもだから僕らの時代よりもうちょっと上はあったんちゃうかな。けど
解剖の授業自体がない、
ね、だからよくあの2階の実験室の外のでっかいポリバケツがあったら、あん中はカエルがいっぱい入っとるとか。
そう、林はあの素足の、
すごい、そういう
素足のあの先生、恐竜教室の先生。
まあ、でもそういうのがあったな。
カエルは
でも全体的な見取り図みたいな、
まあ、食べられます、食えます、食えって言われたらね。
好き好んでは食べます。でも鳥っていうね、鳥
今もう言ってますよ、これカエルの足は鳥です
よ。絶対パンタンさん食べとるな、これ。
岡山
独特です
か。岡山はカブトガニも食うレベルですよ。
食わせて、
カブトガニパンタンさん食うでしょ。
笠岡にね、大量養殖してますからね。
でね、博物館は行ったんですよ、はいはい、笠岡の、うん、実物は見ないんで、笠岡の海に行ったらいるのかなっては想像だけ
で。この前ね、妖怪ウォッチ子供と見よって、うん、妖怪ウォッチちょうどね、岡山特集なんです。もうなんだろうな、もうこれは岡山押したいかディスってるんかが分から
ない。エイリアンになるの。
いやー、あのね、お前笠岡に行ったらカブトガニがおるって言うて行くんやけど、もう海岸一面カブトガニ。僕も笠岡行ったけど、なかったけどね、おらんかったけどね。で裏見て、あの劇が自分劇がタッチになって
あれもういいやフェイスハガ
あれはもう、でもあれめっちゃ売りにしてましたもんね。
門芸って岡山なの。
あのね、門芸ボケデレ、やけどうちの嫁さんも言わんねん。
あれ門芸ってさ、 コマさんでしょ、コマさん、コマさんって、ね、出雲じゃないの、岡山の、
いやいや、モンゲーって言うから岡山って
そうだな、あ、ショコさん、
わあ、ショコさん、こんにちは。いやー、でも、もう、嫁さんとも、だいぶ長いけど、ボッケーとかデレーとかは聞いたことない。
ボッケー、ボッケーは、ボッケーギャーテン。ギャーテー、ギャーテー、ハラギャーテン。
デーコン、テーテーテーって言いますか。
知らない。岡山ね、岡山、うちの嫁さんが、岡山は、一回
けど、そんなに東北なまりというか、普通くはない感じがする。川松さん、川松さんのイメージですよ。
川松さんは、まあ、れそのかあれ、どケントロさんと竹やってるから、だんだんだんだんこう抜けてブレーキが外れてきてるからだな。で、まあよく知らないので、あんまり県外に出てないのかも。
ああ、なるほどね。
うん、私はなまってません。いや、なまってんだけど。めっちゃなまってん
だ。だから、カマンさんのイントネーションとピッチさんのイントネーションと。
水の水筒はこれもう余ってはいるはずなんだけど、ブレーキになったので、大宮越えたらスイッチが入るなっては言われてるんです、東北人は。いや、じゃあ余ってって言われても、
難しいね、相手がやっぱおらんと。
そうですね、そうですねって言っちゃうのがダメなんだね。だいたい生まれって言われたら全部に点々入ってる感じ。
あー、なるほど。
全部にね、全部に。
どうやろう、
同意がんだになる。
あわべんもしゃべれって言われたら、
あわべんってさ、アワベンって、アワベンって、一番可愛いって言われた。女子が喋って
る。女の子が喋ってる。
アワベン。
なんか、博多弁が可愛いって聞いてますね。
博多弁か、アワベン。
アワベン。
っていうのも、っていうのも、まあ、これはアワベンじゃないって言われるかもしれないけど、前にアニメのマクロスデル、デルタっていうやつで、ヒロインがアワベンじゃないかって言われ、みんなにね、言われる鉛の喋り方があったんです。で、みんな青梅は可愛い可愛いっていうのを聞いて、まあ、その前同時にやっぱ博多弁も可愛いっていうのなんだけど、青梅で、こう、スモークとか、いっぱいとかって言って、ゴリゴリって言う。
ゴリゴリゴリゴリ
ゴリゴリ。
いっぱいっていうの、
いっぱい、たくさん、スモーク。
ゴリゴリって言うかな、
ゴリゴリ頑張る、いや、けんねえみたいな。まあ、今度
見ます。ようけとか、
あ、そっちにあるね。
ようけとか、やっぱりめっちゃとか。
広島となんかね、アワベンのね、混ざってるような感じなんだろうな。まあ、創作だからかな。
うん、多分アワベンはどっちかって言ったら接続詞だからとか、ね、そういうのをほだけ、
あ、ほだけだからね。
いや、ほだけこれこうなんよみたいな。あとは何々県とか何々城とか、こういうのが多いかな。あとイントネーション的には関西、うん、
そうだね、うん、きれいね。イントネーションはね、上とか豆田さんとか同じ地域だけど、うん、あ、まあ、イントネーションアクセントがない、
うん、
地域無アクセント地帯って言われてる。東北南部と福島北部の一部分が無アクセント地帯って言われてる。 同じ同音異音は区別できない。
橋と橋み
たいな。そう。両方橋なの。橋も橋なの。橋。かかってるのも橋。雨の雨も雨だし、降ってくれるのも雨だ。
雨。
けどね、意外と、このイントネーションって、関東とも違うよ。関東と関西で、イントネーションが逆だと思う。あの昔柔らでね松田っていうキャラからあれが松田さんだ。だけど多分関西の方は松田さん。
言われても分からん。
あ、分からんじゃん。松田と松田が分からん。
言われてさ、あ、違うなって言われても再現できない。
あ、そうなんや。すごいな。
松田やん。松田やん。まあ、やんては言わんけど、松田でしょ。松田だけだけど、ダベっていっぱい言うけど。
若い人と喋るか、自分の同年代と喋るか、年寄りと喋るかでだいぶ変わる。年寄りと喋ったら、僕でもちょっと方言こう。
まあ今はもう40なんで、同級生と喋ってても、まあ相当出ます。まあ、ほとんどんだんだ。
それとさんと、まめたさんは、そこまでイントネーションは、なんだろう、東北な感じはするけど、
ね、マメタさんも俺もだけど接客業してるから、
あ、そう
か、それはねかなりある
。カマさんとゲッチューさんも結構ね、ゲッチューさんも結構
言ってたら怒られるけど強い、う
ん、あ、東北の人やなっていうね。
ゲッチューさんはね、こう、うわー犬がっていう、ね、感じがね、すごい。
ゲッチューさんも結構ね、営業っぽいけどね、あっち行ったりこっち行ったりしようけど、
わかる。まあ、俺人のこと言えないのかもしれないけど、俺がなんだっけ、さっきちらっと関西支部の方は皆さんネイティブで分かりますよ。ネイティブ、俺がネイティブだと思うんですか。書きと書きも一緒。
まあ、関西の名前はね、結構みんな
今は知ってますよね。じゃあ今から治るかもしれないですよ、川本さん。
デイサービスだったら逆にこうお年寄り相手が多いから余計治るじゃん。
でもまあ、
すごいね、最初からずっと中継したっていうのはなかなかオフレコな話はしてないですけど、
オフレコの話したかな。オフレコの話しましょうか。
大丈夫ですか。なんか、
まあ、この間おとといの皆さんは聞いたんですけど、
はいはい、
まあ人のことだからあんまり言わなくて、自分のことじゃないし、
いや、帰りの車の中で、はいはい、
それにしてもこう関西の支部もそうですけど、若くないよね。
いや、僕だから、あ、でもそうか、
若くない、高校生とかおらんもん。
大体みんな40年でしょ。かといってめちゃくちゃ上もおらんの。
そう言われると、俺がその高校生とか自分がストレートに参加して一番若いのは高校生だったりした時期があって、もうその時一番上の人がせいぜい27とかだった。そう言われるとそのまま
上がってくる。
それにしたってもうちょっとこうね、こんなのいてもいい
かな。そうだね、そうだね、
いい感じにみんな老ける。
ポッドキャストの世代的にも意外と、ね、こういう分野もね、やっぱり40ぐらいのあたりが多くて10代は少ないよね。
おはがきとかお手紙とかで、はい、中学生ですとか、
高校生、うちはないですね。多分うちの番組はほぼ同年代です。
あ、 そう
だ。
だから、僕が、ニジパパラジオは、雑談契約が、まあ、僕が喋るゲームとか、こういうが趣味が合う人とか、まあ、子育ての世代で、それが合う人とか、まあ、聞いてくれてるんかなと思うんで、まあ、世代的にも、どうしても見てくれるのかなっていうのは。
昔は、そもそもまだ、ケンタロスさんが始めるか始めないかぐらいの頃は、ほんと少なかったっていうことですね。そういう。だから、聞いてると、あ、この人、若いんじゃないかみたいなので、で続けて手紙期待して、中学生ですとか、高校生ですとかっていうのがあったりしたので、うん、今はまあ、まあね、そのポッドキャストだけじゃなくて、いろんなのあるから、そういう装置になられないのは当たり前。まあ
多分ね、若い子はね、YouTube の方が、うちの娘なんかもそうやけど、うん、
でも、あれかな、見るだけでしょ、だって YouTube は。投稿、投稿、まあ投稿はできても、お手紙は出せないから、うん、まあ
ね。でも最近ライブ配信とか、そういうのがあるんで。昔のニコニコから YouTube に
YouTube は今文字流れんですか？
流れんないですけど、まあ、あのチャットみたいな感じで下に動画の下にこうチャットが出てる。画面には流れない。
そうか。YouTube 見てますね。まあ見てますね。何がそんなに面白いの？
うちの子なんかでも、誰々の動画面白いとか、まあ、それこそヒカキンの動画面白いとか、まあ、僕もヒカキンぐらいだったら分かるけど、こう誰々が、マインクラフトの誰々の動画が面白かった、誰？
マインクラの動画、延々と見てる。
この前、娘が、やっぱりスイッチとかやってて、これパパ見てって持ってきて、作った、この前動画見て作ったよ、結構立派なんです
すごい、確かに、これもね、何もなしでその動画一本で
やる、そう
確かにすごいだけど、もっといろんなのあるんだよって YouTube だけじゃないんだけどなって思うんだけどな
多分ね、もっとこうほんまに受験とか、僕らもこうやったけど、夜勉強しながらラジオ聞くとか、そうなってきたら多分映像系は邪魔だ。
そうね。頭入らん。
そう。そうなってきたら、ポッドキャストとかも、
かも。
まあ、そのまま普通のラジオに流れるかもしれない。もう早くと思うけどね、微妙だよね、僕ね、あんまりメジャーにもなってほしくないっていうの
は、ポッドキャストしたいな、
メジャーになって、ブームになって、廃れるよりは、なんだろうな、まあ、本当にサブカルみたいな感じで。っていう方が僕は好きかな。
しかもスイキャスも一時期爆発的に流行ったのらしい。
ああそう。
あのね、名古屋に、ね、名古屋駅に行った時に壁に、モハマンチアンチモ
ハそうなんですよ。あれも終わりがないけど、
モハ出た時にジネーズソイが出ました
。
モンハンはまあそのゲームエクだったんで、リネージの方がええわって、あのファンみたいな、それがやんなかったスタートですね。
逆にリネージ知らんかった。で、モンハンが
なんか面白そうやなって言って買って、僕今週末から来てなかった。で、モンハン買って、で、ワラメ2ぐらいまでやったんですか。で、PSP にいてもやめたんです
よ。どうした、ね、
なんかこう、大きい画面でしよったか、いきなりこう、コンパクトな画面だったんで、なんかあんまりやる気が
上
が
るわかる。
で、こう、やっぱりジョイスティックとかも、こう、操作感が全然ちゃうじゃないですか。で、離れて、で、もう、クロスで帰ってきたから。
ああ、いいですよ。はい。
で、クロスは、秘密基地全員集合っていう番組で、すごい押してたんで。で、有効時のロートムで買って。ほんで、ダブルクロスはいかず。で、モハワ。
ダブルクロスなんか、中古もめっちゃ出てる。
もう出てる
んですよ。なんか、あんまり売れんかったんだね。
売れたんは売れたけど、もうあれも長いけどね。クロスが、ダブルクロスが出てしばらくして、スイッチ版のダブルクロスが出てます
。レーダーの引き継ぎができるんですよ。
レーダーの引き継ぎもできるし、この、クロスプラットフォームでもできるし、いいんやけどね。すぐワールドが出たんで。
ワールドは、レーダーをテストはしてた。あーと思って乗り遅れたんですよ。あとまあオンラインなのにまあオフラインもある
オフでもできますよ。
あオフできるからソフトは高い。
ああ高いですね。8000、9000。
オンラインだったらまあ無料みたいなところでもあるので、
いやまあでももうちょっと安くなってからでもええと思うけど。あでもしばらくはずっとアップデートしていくらしいんで、
このうち無料になるかな。
もう一回ね、何だったら体験版からさえ見るんだと思うん
ですよ。
カップを僕もワールド初めて、なんだろうな、モンハンの初代、まあ、僕は初代か、クロスしか知らんけど、そこで感じ取ったこうストレス的な部分が全部なくなったから
。カメラがさ、改善されたのはニュースの後だ。壁をすり抜けられなかったの、カメラ。それがなんか、コナミがなんかの
特徴で終わったの。コナミがね。特許役で。
コナミは嫌いじゃなかったんだけどね。まだ、グラディウスとか悪魔城とか、これは。
僕があんまりこう、なんだろう、クリエイターさんとか、そういうプロデューサーとか、そういう人にあんまり執着がないから、まあ、そこまであるんだけど、それよりはこう、メーカーのこう、なんだろう、追加コンテンツ売りの方が嫌い。
ああ、DLC。
そう。
まあ、当たり前になってきたね、DLC は。
いや、ドラクエとかみたいに、バージョンアップとか、こういうのとかわかるんやけど、大きいストーリーが一個、まあ、1で売ったけど、2ぐらいのボリュームのストーリーが、どうぞみたいになったらわかるけど、なんか、キャラが一人増えるとか。それ絶対元からデータあるやろっていう。
キーだ
ね。あれがね、嫌なん
だ。確かにね。なんでそんな小出し売りになって、そうそうそう、まあ、もうそれでも買うっていう風になっちゃった
ね。もともとってこう、元ありきの後でこれを追加とかね、あれけど、特にこうガンダムシリーズそうじゃないですか。
ああ、期待が増える。
期待が増える。
スト5もそうだからい
い。ああ、そう。
まあ一応セーブライ通貨でも3位になる。でもまあ、課金すれば通貨ってい
う。あれかな、世代かな、それも。 慣れてないからそう感じるだけで、今の子はもうそれが普通ならいいやろな。
スパロボだったら言える人どうする、あの成果シナリオ、成果シナリオっていうのは補填シナリオ、これとこれとこれの話の間に実はこういうのがありましたみたいな、まあ、それをやりながらちょっとこうお金とかアイテムとかがちょっと余計にもらえる、あうまいやり方なんだ。
そうね、
まあ課金っていうのはこう現れた時から売り切れじゃなくなったって、
そうなんだ、逆に発売日に買おうと思うんですよ、どうせしばらくしたら何だろうコンプリートパックみたいなのが出るんかなと思って、ファイナルファンタジーが
ね15年ロイヤルパックだって、でも実際そこまで俺セガコンでも一つも買ってないもん、15
自体買ってる
15はいいんすよ、15は良かったんです
よ、ね、なんかあのちょうどタイミングを逃したやっぱりドラクエ10をしてるとね、こうロープリに手を出すのが億劫になるんですよ、ちょっと今イレブンも買っとるけど、
イレブンも買
ったイレブンも途中ですごいなんかイレブンのレベル上げるんだったら10のキャラクターになると
か、あそうやね、途中やったら余計だね、そうそうそう連動しないのに、
そうそうそうそう連動しとったよね
イレブンはね、でもイレブンは自動レベル上げあるんですよ、
あでも ねそれも僕一時期あのセーブデータいじるやつあるじゃないですか、 あれをね社会人になって最初の 1,2 年ぐらい使いよったんだな、であの売り文句がこう社会人の時間のない人で使えたけど、あの頃にねクリアしたゲームって全く覚えてないですよ、
苦労したん
ですよ、そうほんまね、ほとんど
プラス3、
そうそう3の時代のゲームってほぼほぼ覚えてない、いろいろやったけど、なんかあの苦労してボス倒しての成功体験がないと忘れるね、ほんまに。
まあそう言われたらそうかね、
あのボス苦労したなとか今もが 4.1 で止まったりとかそういうのがないと、だから今のねドラクエ10もサポが僕がもう始めた頃こうやって